さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸月新戸
シュリノスケと
ケイジャージです。
お願いします。2月12日水曜日生放送でお届けしております。
暑くなりましたね急に。
まあ少しね気温が上がりまして、
先週はもう地獄でしたからね。
地獄のね、
寒すぎて、めちゃくちゃ寒い中で、
でも暑くなったら暑くなってちょっとめんどくさくない
いや、あの期間が懐かしいなじゃないですよ。
せっかく慣れたさ、1週間ぐらい、
はいはいはい、
よっしゃもう大丈夫だって思ったらまた暑くなっちゃった。なんかね、
なんか北部の幼稚園かどっかのプールが凍ったみたいなニュースになってましたよね。
あ、分からん、ぶっちぎってんな。
凍った
、凍った0度じゃない、凍るって。
あ、まあ確かに。
あ、どういうこと。おー、ちょ、0度だよな。
氷になるのは0度、
この間の寒さ、
はいはい、
体感温度は0度
って言われますけど、マイナス5度ぐらいになってなかった、家の中、外0度ぐらい。
まあ、ただ家にもよるかもしれないです。
中はマイナス5度よ、もうあ
れまあ家の中の方が寒い現象だけど、
独房よ。
まあ作りにもよるんでしょうね。
走りの刑務所ぐらい、もう左手の人差し指とかもしびれ入るもん、家にいた
ら。
寒すぎて
一番血管が細いところだ。
まあ、でもすごいね、何か非科学的な何かが働いたんですかね。
なんかあるじゃないですか、
凍るんだぜ。
なんか振動を加えたら凍るなんとかあるじゃないですか。なんだっけあれ、
なんか
加えるなんとかで、加える凍結みたいな、加凍結みたいな、ありますよね。
あの温度関係なくってことね。
刺激与えたらやつ、
刺激与えたらじわじわ凍っていくやつ、ペットボトルとかもね、
なんか冷凍から出したるときはびっちょびちょみたいだけど、
はい、
やったら急に凍るみたいな、あるね、あの現象
みたいなのが起きたんじゃないですか、風とか、
ちょっと風波打って、ね、その波でどんどんシャーベット状に、そうなんだ。
いや、僕そんな中ですね、
そんな中
昨日めちゃくちゃホットなイベントに行ってきまして、
ほう、
あの、
寒い中
伝説のストリッパーファイヤー陽子さんのショーを見に行ったんですよ。
ストリッパー、
そう、
なんか聞いたことあるな。
そう、ファイヤー陽子さんっていう方がいて、で、まあ、この方が、やってた場所は久米の、地下にあるミュージックバーでやってたんですけど、あとアミタさんっていう方も、まあ、シャンソン歌手の、まあ、音楽イベントと一緒にファイヤー陽子さんのイベント行ってきて、でこの方が何かというと花電車っていう芸があるの分かります？
花電車、
僕も昨日聞いたんですけど、
もうちょっとエロいな。
そう、花電車って聞いてどう思います？分かります？
電車っていうぐらいだから、レール、電車が実際あったところに、
はいはい、
レールの部分で顔のサイズでこう切るわけですよ、レールを。
レールを、はいはいはい、
ちょうど顔が入るサイズ で、
うんうん、
でここにあの電車が通る花の上を。
いや、そっちの花かい
花電車、
いや、もう拷問じゃないですかそれ。
花電車じゃない、
いや花電車じゃないんですよ、そんな地下でできないでしょそんなの、そもそもが。
もう機関車トーマスみたいな、もう 目と口がなくても鼻、
いや、壊さようや
鼻電車、
いやいや電車気持ち悪いやん何のコンセプトだ。
そういう技があるわけです。フンってやったら鼻がプンってから中に入ってくる。
いや、ナイスナイス。
普通だったら
なすかその電車、
ポッポーって上から出るけど、鼻からプップーって、
どんなシステムだ。
両鼻から蒸気が出る。
いや、多分蒸気の出る方向としてもおかしいだろ、排気ガスみたいな方向にいや、この鼻電車っていうのが、まあ下ネタになるんですけど、女性器を使った芸のことなんですよ。で、大正時代から、まあ、そういう芸者とかが、やってたり、で昭和とかでストリッパーに引き継がれて、でこのファイヤー陽子さんは、もう日本最後の花芸者芸人、花電車芸人って言われてて、で今年引退するらしく。
何歳なの？
もう50後半ぐらい。だからもう本当にエロとかじゃなくて、もうすごさなんですよ、で
技
が、で本当にあの昨日やってた技で言うと、ここに普通に鉛筆とかあるさ、普通の鉛筆とかをもうそのまま折ったりするんですよ。
HB？
いや、これ HB か 2B か知らんけど、
硬さ
があるから
。いやいや、それ分からんけど、それは
HB 折ったらもうすごいよ、もうすごいことじゃない
。いや本当に普通の鉛筆、マジでもうお客さんにもしっかり回して、俺にもあの回ってきたんですけど、しっかりあの、あ、こんぐらい硬いんだっていうので。
どういうこと、持って自分の手で折るってこと？刺して、
こっちに、
入れて、
鉛筆の場合はどっちだったかな、いや確かもうその圧力だけで言ってた。
は？ 握りつぶすってこと。
うん、もう
ニュン
ニュンニュンで言ってた。あ、ニュンだったかな、ニュンか。その後にスプーンやってたわけよ。スプーンも曲げるわけよ。
へ
え。スプーンの場合はあのこの要は長座、開脚、ストレッチみたいな、
うん、
な形でスプーンを曲げるわけよ。
あ、僕地面に
そう
スプーンの頭を押し付けて。
そうそうそうそう。いや、スプーンの絵だね。頭はもう入院してる方。
へえ。
とかいう技がいろいろあって、でまあ最終的にもうその、ファイヤー陽子っていうぐらいですから、うん、もうファイヤーするんですよ。
大城隈さんが、うん、ファイヤー陽子さんお股から火を吹く方だよねと。
うん、
昔ラジオに出てもらって。
あ、そうなんすね。そう、那覇に10年ぐらい住んでたらしくて。
あ、前のマイクがボコボコだったのはその理由かもしれない。
ダールバ何があった。ニュンしてるやし。入れてキュッてや
った。ゲストとして
どんな音なってる
の。何ができません。
本当にスプーンがあの曲がる瞬間の音をマイクで拾ってたんですよ。すっごい音なってて、であのバキバキバキバキみたいな。
ってことはもう見えるの？
穴開きのパンツを履いてて、大事な部分はちゃんと隠れてる。ストリップ劇場とかだったら、まあ、全部オープンなのか分からんけれども、まあ、昨日はそのミュージックバーだからっていうところで。
ミュージックバーで昨日は。
そうそう。で、まあ、俺は一番前列の人はもしかしたら見えてたかもしれない。昨日は20名ぐらいの場所で、うん、俺はもう一番後ろのカウンターから見てたから、うん、まあ、詳しくは見えなかったんだけど、う
ん、車に構えてたんだ。本当は前行きたかった。
違う違う、本当にでも前の人とかなんか全国ツアーやっててなんかついてきてる人みたいな感じで、しかも女性客が半分以上かな。
一体だからないでしょ
う
な。
そうだから、なんかこのパワーがすごいらしくて、この陽子さん曰く結局筋肉だから鍛えることができると。でここにいる皆さんも多分やろうと思うとできますと。だけど私みたいにスプーン入れて曲げようと思って鍛えようと思うアホがこの世にいないだけ、それが日本で私だけっていうだけの話なんですみたいな話をしてて、確かになと思って。
まあもうケツでやれば。
なんで俺が鼻電車芸人引き継げば。
電車は何なんですか。
あとこれウィキペディアで調べたんですけど、鼻電車っていうのはなんか僕も電車文化が沖縄ないんで分かんないんですけど、内地にあるのかな。要は電車をラッピングしてでお客さんを乗せずに走るっていう、なんかのお祝いの、ことなのか分かんないですけど、そういう鼻電車っていうのがまずあるらしいんですよ、うん、でこの鼻電車芸人っていうのは要は、
あ、なるほど、カジマヤーグルマみたいな。
ああ、そうそう、そういうことかな、
みたいな。めでたい、
そうで
表現として、
そうで花電車は要はそこにかかってるというよりかはお客さんを楽しませるけれどもお客さんは乗せないっていう、要はやらないっていうのにかかってるらしい。だからお客さんと別にやるわけじゃないですよっていう、そういう芸として楽しませるという意味でなんか花電車芸人っていうらしくて、だからそれもなんかおしゃれだなと思って。いや僕なんか本当に昨日感動して、
うんうん、やった自分も。
いやいやいや、やってないし、ファイヤーの原理もよく分かってないんですよ正直。
鉛筆と
鉛筆とスプーンを
両方いっぺんに
入れて、いや壊さようや、
負けたくねえぜ。
いやいや負けるだろそんなもん。俺のは別にそんな筋肉ないし。
でも前列の方に寿はいたでしょ。
いやいるか。いや寿デイジーエロと趣味に行ってるよ。そしたら
なファイヤーとか言って、
そうそう、あの火を吹いた後にファイヤーってみんなで言うってのがあって、そう、あの原理もよくわからないですよ。目の前にあのガスバーナーあるじゃないですか、うん、あの理科の実験とかでよくあるやつ、あれを置いてでそのバーって開脚したところでなんか、そのお股からなんか、要は筒みたいなのを出して、
吹き矢
状態のやつを出して、うん、でなんかまた別の器具をやって一回塞いでみんなが多分息吸ってるんだよね。でファルって吹いた瞬間にファイヤーが出るんですよ、またから。で俺それを本当に角度的になんか真正面で見て、なんか3回やってくれて、で後ろ最終的にカウンターの皆さんに持ってきて、でこのカウンターでも本当に真正面でそれ見てファイヤーが出てきた瞬間になんか俺はなんかもう別次元に行ったみたいな。
整った
、なんかもうマジで感動して、目の前の20名はこんな全力で、
まあ、エンターテイナーというかな、
そう、
うん、
確かに楽しませようとするこの気持ちというか、うん、これだなと思って、 なんかすごい聞こえるなと思って。
あれだけど容姿はどうなん？
容姿はね、まあまあまあ、50も後半ですから、まあ、もちろん普通に、おばさまではあるんですけど、だけどおきれいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、なんか、
なんかね、うん、もしかしたらそのあまたの当時多分いっぱいいたじゃないですか、
うん、あ、ストリッパーというか、
そう、うん、を勝つためにというかにそれを覚えたとかだったら分かるじゃないですか。なんか
でも一応、うん、
武器が他になくてとか、
うん、一応僕昨日でファンになったんでウィキペディア調べたんですけど、
う
ん、
もう引退するのに
そうそうそう、あと7月と12月もう一回沖縄に来るって言ってたんで、マジ見に行こうかなと思って、うん、で30歳から始めたみたいな、結構遅咲きで、
うん、ストリッパー自体を、
そうそうそう、
へえ、
そう、それでなんか花電車芸をなんか教わったみたいな感じで書いてましたね。
今55で30から始めたって、ただ20年前に初めて
教わったってこと。だったと思います。1990年の後半ぐらいで、
それでもそんなもう老舗みたいな感じでやってるんだ。
そう、それで面白いなと思ったのが、なんかここまで聞いて、まあまあ、僕の説明不足もあって、もしかしたら聞いてる方の中では引いてる人もいるかもしれないんですよ、うん、そんなのがあればみたいな。だけど、うん、あの僕がこれすごいなと思ったのが、那覇にこの人、10年住んでたらしくて、うん、寒いところが嫌で、うん、であのその住んでる時に芸が認められて、で実際にそこの筋力もすごいから、
はいはい、
泌尿器科とか、うん、
あ、
そういう産婦人科とかに認められて、うん、元会グループで講演とかしてたらしいんですよ。
へ、
でこのちゃんとこのストレッチの仕方とか、うん、この要は筋トレの仕方とかを、うん、この皆さん患者さんとかに、うん、あの実際にトレーナーとして教えたり、
なるほど、
チストレってやつ、
そうそう、チストレをしっかりみんなにあの教えてるっていう活動もしてて、だから引退後はそういう活動をメインにやっていくみたいな話で、
なるほど、まあ、内転筋とかいろいろ鍛えたらいいって言うよね、肛門をキュッて締めるみたいなのも言いません、
あ、
男性も女性もどっちもですけど、
僕としてはまずそこからファイヤーが出るっていうこと自体が初めて見るから、うん、そのファイヤーのあの凄さが分かんないじゃないですか、 このか、うん、これが1すごいのか10すごいのか、うん、で僕昨日見たら初めてだから、うん、とりあえずすごいんですよ、やばいなと思って、さっきもう異次元に行ったって言ったじゃないですか、はいはい、僕の脳みそは、うん、でそしたらファイヤー陽子さんが言ったのが、ダメだっつって、もう私のあそこの力弱まってます、だから引退するんですっつって、これでと思って、で後から画像見たわけよ、俺が見たの100分の1の力だったやつ本来だったらもうなんていうの、もう10メーターぐらい行ってるような画像が、それは言い過ぎだけど、
まあ、江川卓が思うような三振を取れなくなった、
うん、そうそうそうそう、
引退を決めたみたいな、
マジでそう、だから球速が落ちてるわけ、めっちゃ
本人しか分かんないんだ、
そう、だってもう今対抗するのが過去の自分しかいないわけですよ、この人からしたら、うん、日本にラスト一人だから、
うん、過去俺中3の時に、うん、この友達の家で、
うん、
ライター持ってるやつがいて、うん、そこにおならぶってやったら、うん、信じられないぐらいの炎出たこと
あるすごい、
おすごいな、
あのその時、まあ、ガラケーですけど撮ってて、うもうガラケーがもう全部炎に包まれるぐらいで、友達の手ももうこの肩ぐらいまで
う
わってこ
う、ものすごいガスが、じゃあ
そう、
ファイヤー系できるでしょ、お前も、
あれ危ないんですよ、あのなんか調べたら、この肛門が開いて、
うん、
ガスが噴出されて出るさ、
うん、
中に引火することもあるらしいんですよ、
うん、
つまり吸い込まれて、はい、
へ
で
内臓が焼け
る
怖
パターンもあるらしいから、
いや本当にプロしかできないんだ、
プロしかできない、
なるほどね、
あ
かストロー系やってたのかなじゃんね、
そうだから昨日僕そのめちゃくちゃ感動して、もう本当に打ちひしがれて感動して、うん、これはもう俺は芸人として大事なものを見失ってたなと思って、目の前の人を感動させるのがもう俺たちの性分じゃないかっていうので、うん、そのなんかファイヤーとともに、ファイヤーとともに思い出して、
はいはいはい、
そして俺がもうすぐ週刊オリジナルラインに、明日来る人あのいますかって
へ
もう告知もうどんどんしていきましょうっつって、
うん、
であ
の熱いラインはその
そうそう
それだったんだ、
そうそうめちゃくちゃ熱い、
じゃ今日
ライン送って、
この後19時半から、
うん、そうあ
いいっすね、
ファイヤー首里之助の
でこえ
ケツからファイヤーが
見えます、違うわけよ、違うわけよ、まんまやるわけじゃなくて、うん、エッセンスを受け取ってっていう、
本屋で火を出すのも
相当リスキー、最悪やしょ、
確かに、ね、
絶対できんだろ、
いろいろ
燃やすなよ、
あ
いや本当にね、これもうマジであの見に行ってほしいです、 もうめちゃくちゃ面白い、なんかもう感動します、衝撃ですもん。
引退だしな、
はあ、引退ですか、ぜひファイヤー陽子さん、僕
ファイヤーして、フローズンレイコさんは
誰だわフローズンレイコさん、
いやファイヤー陽子さんがいるんだったら、うん、やっぱ対局には誰かいる
ポケモンみたいなな
んでお互いに開脚し合って炎と冷却で対決してる
の、出してこっちはこっちは冷たいのブワーって出して、
いやドラゴンボールみたいになってるやつエネルギーの波動のせめぎ合いが、
いやいるよ絶対どっかに、
お前の股間はフローズンしたんだろ、
なんでよフローズンカチカチなってるやんそれ
今日、ね、でも週刊オリジン来るんじゃない、
いやいや来てくれたら嬉しいですけどね、
ブナシメジワニ先生が来るんじゃないの、ブナシメ
ジいやいや何すればワニ先生、
肛門でブナシメジを養っている、
え箱さよ
箱さよ、
どう芸に生かせばそれ、
そうなんです ね、
はい、まあ、ということでね、う
ん、開始4分でもう下ネタこんばんはと円楽さんが、
円楽さんありがとうござい
ます、こんな下をやってる時で大体ね、桃先生聞くさ大体
あそっか、
奥さんと、
ね、奥さんと聞いて気まずくなる、
久しぶりに聞きますかみたいなね、家族一団らんで聞いてるのに、
はいはい、
ね、こんなのあるかもしれない、ね、
いやあるけど、よく桃先生がそのパターンに陥るとき、
はにまるさん、うん、ヒヤヒヤしながら聞いてます、さすが社長ですねとい
や、で本当にねこれは芸として素晴らしいですマジで、いやあれはねすごいですよ、うんうんうん、また今年はちょっといろんな芸を見に行こうかなと思って、
うん、
あ、そうなんですね。
そう、ちょっといろんな舞台見に行こうかなと。
あ、舞台よね。
うんうん、
あ、なるほど。
先月見に行ったのが朝鮮の伝統芸能みたいなの見に行ったんですよ。
うん、
まあチマチョゴリつけて。
なんか言ってたな。うん、こっちでも言ってたんじゃない、うん。今から見に行くって。
そうそう、なんかそうそう、ナハートでやってたやつ、うん。
はいはい。
なんかすごい団体らしくて、うん、この朝鮮系の間では。
はい、
で、まああっちでいう琉球舞踊みたいな、うん、まあ、ちょっとバレエみたいな、ちまちょこりつけてくるくるなんかドレスをなんか回したりするような踊りとかもあって、うん、
はいはいはい、
一個朝鮮相撲ってのがあったんですよ、
うん、
でどういう感じかというと、この人間2人が取っ組み合い組み合ってる、要は、沖縄隔離機みたいな感じで、
うんうん、
相手の回しを持ち合ってるっていう状況の、2人がちょこまか動いて、でそれが、要はニコイチでずっと動き続けるんですよ、
うん、
で要は中に2人人間が入ってるのかなっていう感じ最初は見えるんですけど、
うん、
要は説明がむずいな、いや組み合ってる2人がもういろんな箱に登ったり、もう
アクロバティックのこと
アクロバティックにもう相手を上に持ち上げたりで下に落としたりっていう、これどうやってニコイチでずっと動いてるんだろうって動きをずっと繰り広げるんですよ、
うんうん、まあ、プロレスしてるってこと、
そうそうそう、
つまり本があるってことか、
そう、本があってニコイチずっと動き続けるけど、これ、うん、でもどんだけ練習したらこんだけ息合って合わせきれればっていうような、もう普通に、段差に登ったりいうのをずっと繰り広げるんですよ、
うん、
で僕が2階席っていうのも あったからなのかもしれないんですけど、全然そのからくりがわからんかったんですけど、うん、最終的に種明かしをすると一人の人間がずっとあの 四足歩行で歩いてるんですよ、
あ、はいはいはい、
で背中の部分に頭をつけてて、
なるほど、
で、手は、舞台から見て右側に、いる人の両足で、うん、足はもうこの両足っていう感じで、うん、いうような芸で、
あ、なんかあれにありそうだな、仮装大賞とか、
そうそうそう、そういう感じ
ありそうな、
あれとかもなんかこんな朝鮮相撲っていう、うん、芸があるんだみたいな、多分朝鮮の人からしたらもうめっちゃ古典的かもしれんけど、
うん、
なんかあれ多分なんか沖縄相撲とか言ってからまんぱくってやったとしても、うん、沖縄の人多分びっくりするだろうなみたいな、
うん、ちょっと今後しんとすけのネタの方向性が変わりそう
っすね、あ、いいっすね、
お前がいろんなもの吸収しすぎて俺も何が面白いのか分かんなくて、んじゃあやろうやろう
困ったらね、困ったらファイヤー
やってファイヤーやればいいですよね、
いや簡単にできないんですよ、
俺とお前でつなげてうんって何かぶち折ればいいんだろう、
ね、ぶち折る、一応オープニングはクラッカー鳴らしてましたけど
へえ、
うん、
ああ見たんすね、いろいろ
いろいろも、
うん、
月1ぐらいいろんな舞台見に行こうかなと思ってますんでね、
そんなにでも沖縄やってます、
結構でもなんか探したらいろいろやってます、僕はあの基本ヨシキカーニバルさんに誘われて行ってるんで、
すごいな、でもヨ
シキカーニバルさん、ヨシキカーニバルさんまたいろんな面白いやつ見つけてくるのが得意なんで、
なるほど、
自身もタイムスの芸能記事書いてるんでいろんな情報入ってくるんですよ、あの人、
あ、なるほどね、
うん、
はあ、はあはあ、
はい、
すごいですね、いろいろあるんですね、じゃあ、うん、世界各国、
はい、 ちょっとこれまたどういう舞台を見に行ったかっていうのはまた逐一ね皆さんにもお知らせしていきますし、はい、でまたオリジンお笑いライブもね、あのこのラジオはあの逐一情報先出ししていきますけど、あの7月はまたうるま市でやる予定ですので、
やった、
はい、そうなんですね、
ぜひぜひケイジャーさんの地元、はい、うるま市でやりますんでね、うん、はい、そちらもぜひお楽しみによろしくお願いします、
うん、はい、
はい、では皆さんの、メールもお待ちしております。メールアドレスオリジンアットマーク fmnahat.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnahat.jp までよろしくお願いします。
FM なは
78.0FM Naha。Your radio station。
ナミキナミキです。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の日だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレスオリジンアットマーク FMNAH.jp まで。
おい、おい、水曜オリジンをやっております。これアニゾーさんが、はい、ツイキャスで7月は沖縄市って書いてあったけどうるま市に変わったのっていう、質問来てるんですけど、あ、そう、沖縄市予定してたんですけど、ちょっと沖縄市の箱が人気で、取れなくてですね、で、
そうなんだ。
そうで、うるま市たまたま空いてて取れてますんで、ちょっとまたこのラジオが最新情報なんで、ホームページはまた後から変わっていくと思いますんで。
なるほどね。
はい、7月はうるま市で申請中です。通ればそのまま決定になりますんで、また、はい、そのタイミングでホームページも変わるかと思います。
できそうな箱だったってことだ。じゃあできそうな感じの、
一応中はまだ見れてないんですけど、うん、現地まで行きまして、
うん、あ、見れてないんだ。
そう、でもあれよ、俺なんかがシマクトゥバワングランプリで、
はいはいはい、
S1 グランプリあそこだった。
あ、綺麗なとこだ。
そう、だからめっちゃいいさ。
そんなのやってた
の。そう、S1 グランプリってのがあって、順とつけて出たんですよ。O1 グランプリ優勝して、その月に全く同じネタで S1 グランプリがあって出たんですよ、うん、で会場も結構受けてたんですけど、うんうん、ちょっとやっぱ審査の基準が笑いとかじゃないんでしょうね。もう、
まあ、あれ読谷って言ってなかった？うるま市だったんだ。
うるま市でも言ってました。いろんなところでやってますよ。
そうなんだ。
ねえ、何賞とか特別賞にも何も引っかから
ん。何も引っかからんかった。
審査に来るぞかな。
なんでよ、やで急がってるやし。お前着々としんちゃんさんの背中見てるでしょ。
ファイヤー
してる。なんでファイヤーするんですか俺が。審査に向かって急に。
能力者。能力者だ。
いやいや、何も関係ないやし、しまくったもん。はい、ということで、はい、このコーナー行きましょう、うん、ガジマルファミリーの4コマ目を当てよう。
当てますよ。
よし、
はい、ということで、琉球新報の大人気4コマ漫画ガジマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでございます、
はい、
本日の朝刊、桃心先生の作品6654回目のガジマルファミリーからの出題です、うん、1コマ目、マンタ起きてとお母さんが言ってますね、うん、で布団からもう出てこない、もうマンタ君亀みたいに閉じこもって、
うん、
あと5分と。で、うん、2コマ目、マンタ君が寒い時布団から出にくいと、うん、でお母さん分かる分かると、はい、すごい、マンタ君冬ですけど半袖半ズボンですね、うん、そのタイプなんですね。で3コマ目、ポカポカと、もうめっちゃ
ポカポカ
ポカポカ、もう晴天で太陽出てて、うん、赤瓦の屋根でね、まあ、家の様子が、まあ、晴れてるというあったかいんだよという様子が描かれてますね。4コマ目、どうなると、 一コマ目はあと5分と、二コマ目寒い時布団から出にくい、わかるわかると言ってるお母さん、三コマ目ポカポカ陽気、四コマ目どうなると、
どうなる、
はい、
ポカポカ、ポカポカ、
あれじゃないですか、ポカポカって多分モモ先生のミスリードで、
ミスリード、ほうほう、
この陽気のポカポカ、
うん、
と思いきや、
ほうほう、
なかなか布団から出ない、
うん、
誰だっけ、マンタ君、
マンタ君
をお母さんがもう殴ってる、
小僧よや、
音だったってい
う、ほらポカポカ、
ポカポカ、いやポカポカ、2発は殴ってるやし、
殴ってる音だったっていう、
違います、それ擬音のポカポカじゃないです、
違うか、ポカ、まあ、漫画なんでね、
まあ、漫画ですよ、
ポカポカといえ、
うん、
やっぱ太陽も寒いから、
はい、
ちょっと布団かぶってるっていう、
ね、ああ
太陽が、
太陽がね、
ありそう、
あ太陽が布団かぶって
る、そうですね、僕もドクタースランプ時代なんで
いや あるけど、
だな、
うん、太陽が顔ついてるって違います、
違うか、ポカポカね、
はい、加藤ちゃんさん予想、布団を服にして登場すると、
なるほど、そのまま、
もうそのまま歩いちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
ポカポカだけれども、4コマ目ハニマルさん、眉毛だけ残してマンタ君が薄くなっていき蒸発した
あまりの寒さでね、
寒すぎて蒸発、うん、
あ暑くて、
あ暑くて蒸発、ね、どんだけ暑い
の、雪だるまみたいな感じだ、
うん、
眉毛、
はいはい
はい、
ポカポカ、まあ、あれかな、
青葉さん、太陽浴びながら寒風摩擦を始める、
う
ん、
はいはいはい、一番健康的、
あれ、うん、太陽浴びながら寒風摩擦、あいいですね、
鳥山明流れですかね、鳥山明先
生、うんうん、あ寒風摩擦ってなんか、
いやポカポカで、
うんうんうん、
ポカポカ太陽かなって思ったら元気玉だったんじゃないですか
いやいや元気玉
か、元気玉ね、みんなで集まっちゃってね、
うん、太陽みたいに浮かんで
た、浮かんでたっていう、
でポカポカっていう間違った気温が違います、
違う、じゃあ荒木博彦シリーズですかね、
いやいやいや、
徐々だ、
荒木、荒木さん、
雑さんかな、スタンドのザッサンが、
ザッサン、いや知らないんですよ、
ザッサンがね、
いやそのスタンドとか俺あんま分かんないですよ、
スタンドが、
ヒント、ヒントないの、ヒント、
ヒントはもうドストレートですね、
行ってきます、
お、
いや違います、
違う、うん、めっちゃストレートだけど、
いや、うん、だけどマンタ君ですよという、そこはマンタ君だから、
マンタ君だから、
はい、
ほうほう、なんだろう、
ポカポカ、
やっぱ人間すぐは動けんからね、
はい、
ポカポカだよってお母さんが言うから、はい、ありがたいっつって、もう全身は冷えてるけど、まあ、あの取り外し式の眉毛をパ
ッと、いやまず取り外し式じゃないですよ、
ちょっと縁側というか太陽が当たる方にちょっと
置いて、はいはい、いやもうだったとして、
温めた後に、
うんうん、
まあ、北海道じゃないですけど、はいはい、取って眉毛にちょっとあったかいよーしっつって外出て、
いやいや、いや冬にやるけど、服温めるけど、服温めて着るやつあるけど違います、
そういうのじゃないの、太陽光発電眉毛じゃないんだ、あれ、
うん、これはね太陽光発電もしてないですし、これはねパターンとしては、うん、あれですね、 A、 もう要はもう天丼ですよね、もうほぼ正解ですけど、
あと10分、
ああまあまあというところの、もっと、まあ青葉さん暖かくなってさらに眠くなる、うん、まあ近いですかね、はい、行きましょうか、
はい、
正解、一コマ目からいきましょう、マンタ起きてあと5分、二コマ目寒い時布団から出にくい、わかるわかると言ってるマンタ君、三コマ目ポカポカと、ポカポカ陽気の時はどうなるのか、四コマ目あと5分寝かせてと、でお母さん天気関係ないでしょうと、
うん、
はい、
なるほどね、
いうことで寒い時も5分、そしてあったかい時もあと5分、
はいはいはいはい、
どちらにせよあと5分というのは変わらないという、
重たいっていうね、
はい、
マンタ君育ち盛りということで、
よく眠ってますね、
はい、
はい、ということで、
お、
マンタ君が朝から、あと5分のあるあるをね、うん、繰り広げていただきました、以上、はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした、
全然噛んでなかったよ、
デイジ噛んでたよや
自覚あるんだ
メモメモ4コマメモいいっすね、
一回ももしかしたら一回も言えたことないか
なるわ一回は言えてた一回ぐらいは、
いや素晴らしいっすね、さあそれではいきますか、
はい、
目覚めよゲージャー人世代
お願いします。来てます。
今日来てますね、うん、水曜オリジナルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます、
沖縄も寒いですか。国分寺は池に氷が張ってるけど、カルガモたちが氷のないとこを探して水に浮かんでますよということで。
いいですね。
まあ、浮かびますね情景は。でも沖縄今日は暑いんでね。
カルガモ
鳥は寒いとかないんか。
国分寺
でもだからあれじゃない、羽毛に使われるんじゃない。
なるほど。
あ、寒さに強いから、ね、
あの羽が、
はいはいはい、
寒さに強いからじゃない多分。
はあはあはあ、強いんじゃないですかやっぱ動物は、
うん、
そうなるとね。
なんかあったな、変温動物とかなんかありましたね。
まあ人間もそうなのかな。
高温動物とかなんか。
トカゲとかじゃないの。
あ、トカゲか。
あの蛇とか。
鳥類もなんかなかったっけ。鳥類哺乳類と一緒
じゃない。
あ、でも卵か。
哺乳類ではないけどね鳥類
は。あ、違う、この
もうその体の
温度、体の温度。
あ、でも羽毛が有名だからあれじゃない、やっぱ温めないといけないんじゃない。
確かに、体毛があるものはみんなさそれじゃない、
うん、
あの体温調整できるんじゃない。
なんかあったよな、
ヘビ、はい、うん、カエル
あんなのが変温動物、
トカゲ
あが高温動物か。
変温じゃない、変温っていうの、高温ってある。
高温は
常にあったかいで、高温
常にあったかい。
でもトカゲって動けんくなるさ、ものによ
っては。
あの雨降ったら動けんくなるやつもいる。コモドドラゴン多分そうだったと思う。
コモドドラゴン、
そうそうそう、雨降るだけでもう動けない
よそうなの
みたいな。
へえ、これは気温というか温度の関
係で、温度が下がるから体が。
だって関係ないですけど、たまにその TikTok とかで、コモドドラゴンの動画とか流れてこないですか。
ああかな、
めちゃくちゃ怖いっすよ。
あ、
この小鹿とかをめちゃくちゃすごいスピードで追っかけて食っちゃうんですよ、鹿をっすよ、丸飲み。
歯がねあんま見当たらないもんね。
口の中猛毒って言います
もん。猛毒一回ちょっと噛んで傷つけたらもうそっからしばらく、だから一回噛んだらちょっとおとなしくする
わ。ああ、なるほど。
どうせお前動けんくなるから。
自覚してるんだ、どっかあること。
そうそう、でどっかで倒れてんのをこう匂いで辿っていって食う。
しかもめっちゃ早いし、で小鹿の鳴き声とかも残酷なんですよ。キャーみたいな、
はいはいはい、
かわいそう。
人間もじゃあ見たらおしまいですね。じゃあ人間は
多分おしまいじゃないか。
もう、勝てる術ないんか。そしたら、
だからもうドラゴンだからな。
ファイヤー横さん、
なんで俺がファイヤー
来た来たっつって行けファイヤ
ーなんで必殺技みたいな感じでファイヤー横さんが出てくるんですか。
ダメよもう無理よっ
つってどこで引退してる何で消したば引退よ。
10年前だったら
みたいな。10年前だったら逆に丸焦げにしてんだ
でですね、はい、ということで、目覚めよケージャージ世代ですね。昔は神社とかにいっぱいミノムシがいなかった、だったね、ミノを剥がしたらなんかかわいそうに見えたよねっていう人も手を挙げてはーいということで。覚えてます、ミノムシはどんなです。遊んでました、
遊んでました。
ミノムシはあんま記憶ないな。
あの剥がして、神社とかにっていうのがさすがっすね。沖縄は別にその辺の木に、
いますよね。
いましたけど、あれ何の虫なの、あれそもそも。
あれ薄葉かげろうとかじゃないですか。違います、
かげろうなんですね。
かげろうもあんまりピンとこないな。
トンボに近いのかな。
あれミノムシすごいっすね。外は枯葉っぽく
こんな
もの集めてくる、
はいはい、
中は綿、綿じゃなかったっけ。
綿っすよね。
綿だよな、
引っ張ったこの綿が出てき
ます。綿ね、あのすごいな動物、あんなって自分たちで作るの。
じゃあ綿の中にまた虫がいるんですか、ミノムシってのは。
ミノムシが幼虫っていうの、うねうねうねしたやつ。
あ、ガとかガですね。
ガなんだな。
確かにすごいな。
うん、糸も糸もね、人間のスパイダーマンさ、あのすごい能力さ、
はいはい、
人間があんな能力手に入れたら、
はいはい、
何がり何になりたい。
あ、
能力手に入れる、
まあ、
昆虫というか虫か、虫系の中で
出た
人間さ。
これは空飛びたいですね。とりあえず
虫で空飛ぶの、
昆虫、
昆虫ってよ、デイジ下手くそだよ空飛ぶの。
そうなんですか。
カブトムシだったかな一番おそらく、
はい、
デージブッサイクです、ヘッタクソだわけ。
へえ、
着陸もあの離陸も。
へえ、
それでいったトンボじゃないですか。
ああ、確かに、
ホバリングもできるし、
顎も、顎も
安定してるな。
もう方向転換、
はいはいはい、
なるほど、
自由じゃないですか。
あ、
最強って言いますもんね、トンボ。
飛行能力なんだ。
あれなんか虫除けでトンボのグッズ売ってなかった
んです。へえ、
じゃあトンボの形したやつをこう肩とかに乗せれるんですよ。帽子とかに乗せたり、したらそれでゴルフとか回ったら虫が寄ってこない。トンボにビビってるんですよ。
やっぱビビってる最強
形に。
やっぱこ
そうなのかな。トンボって虫食うんか。
虫食う。スーパー肉食でしょあれ。
へえ、
確かに。もう幼虫っていうか子供の頃はヤゴとして水にいるしな。水の中も。
ああそうっすね。
水陸両用のヤバいやつだな。確かに。あいつ。
確かに。
なんか。まあ、こんな話したらちょっと長くなるけどな。あの羽むしり取ったらもうおしまいな。やられたらな、飛べるんかな。
あ、だからトンボ
飛べるんかな。
あ、
確かに
1個2個ぐらいだったら大丈夫ですよぐらいあるのかな。
修正能力あるんですかね。
にしても、ま、顎が強そうだな。
あ、まあ確かに。
お腹部分が長いから弱点なのかな。
確かに
分からんな。
確かに羽取られたらただの長細いなんかカリントみたいな感じ。
気持ち悪い。カマキリじゃないですか強いのは。
カマキ
リ、まあ、草でよく聞くな。カマキリとかバッタとか、
まあ、これもまた TikTok とかで流れてくるんですけど、カマキリが鳥食ったりするんですよ。
鳥食うんだ。
これはちっちゃい鳥、
まあ、小鳥だけど、うん、襲ってきた鳥をこうカチンでから、うん、灯籠剣ってあるじゃないですか。 あれもなんかあれでしょ、達人がこうカマキリが鳥殺してるのを見て、
へえ、
ひらめいたみたいな、スタートは多分そんな感じだったと思う。
すごいな。
もうすごい。
何人分なんだろうな、あんなちっちゃい口でさ。
確かに。
あんなでっかい鳥をむしゃむしゃどうやって食うんかな。
確かに。めちゃめちゃです。自分の着信音に。なんでそんなビビってるんですか。
虫通ったか。バイブ
が。ちょっと俺カマキリにやられたもん。音は可愛いけどね。そうじゃあ空飛びたいからね。
まあ、まずはまあまあ飛行系ですね僕は。
トンボでね。
トンボかな。トンボ。
蝶々は嫌だな。
ああでも蝶々はまあなんかあんまり爽快感はなさそうだよな。
優雅すぎるよな。
優雅すぎるし。
だからなんかたまにあのゴジラとかでさ、
はいはいはい、
なんかいろいろ出てくるさ、その模したやつを、
はいはいはい、
だからモスラとかじゃなくてこんなトンボとかが出てこればさ、もうちょっと面白いのになと思ったんだけど。強いんだったらね。
はあはあは
あ、なるほど。
トンボ型のやつね。
はい、予想来てます。ダム 90.2%、 シュリーノスケさんの体重 71.2kg、 シンさんの体重 70.8kg、 モモさんが本日遊ばれたゲームウィー入れ11日だけに。
あ、ウィーニングイレブンね。
ウィーニングイレブン知ってんのか。
あ、確かに
すごいっすね。
うん、
はい、ということで目覚めよ経営ジャージ世代は以上です。ということでですか。はい、はい、メールですかね。
はい、メールいっぱい来てます。
お、
ですね。水曜日のお三人さん、はじめまして。
はじめまして。
基本聞くだけのカズマルです。
はじめまして、カズマルさん。
ありがとうございます。年明けから放送されているうるま市が舞台の沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる、かっこ沖つら、第6話沖縄そばって叫びたいの回にKジャージさんらしき人物が登場しているのを見つけました。
へー。
開始12分後あたり、沖縄そばのシーンから登校日のシーンに移るタイミングです。
うん、
炎天下の中道を歩いている男性の後ろ姿、髪のもじゃもじゃ感からしてKジャージさんです。
へ
え、ぜひアニメをご確認ください。
ああ、もじゃもじゃ。いやで僕はあの桃先生だから推しは出てないと思いますよ。
確かに契約もありますもんね。
契約
あるか。
他の漫画に出ちゃダメ。
ないわ。
先生厳しいからこういう
の。でただあの沖面の空えぐみ先生も知り合いなんですけど。
空えぐみ先生、はい、すごい名前ですね。
っていうあのペンネームなんですよ、
うん、
は結構芸人好きっすよ。
沖縄芸人本当に、
うん、だから漫画の第一巻の方には小刻みさんらしき人とか、ユーリキアさんらしき人とか、新年度さんらしき人とか出てくるんですよ。
内地の方なん
ですか。内地の方だけど、うるま市にも在住なんですよ。
あら、聞いたことある。
住んでて、
うるま市に、はあ、じゃ隣の地区だからよ。隣っていうかまあまあ近い地区だから、うん、あの舞台が、うん、まあうるま市なんだけど、まあ、知り合いもいっぱいいるし。
あ、そっか。沖津って何で見れるんだろう今。
テレビ普
通に全チャンネルやってるって聞いたことある。
全チャンネル。
全チャンネルで出
て
る。 OTV、 アルビシ、 QAB
そんなのありなの。
そうだから初って言ってた。
天高やし。
そう、天高、天高
の強いバージョンやし。
そう、全く同じやつを流してる全部。
すごいっすね。
天高では断られたけど、
天高はもうただの辛すぎるで終わった辛すぎるシンプルに辛すぎるで
こんなに頑張ったのにっつって、
もう目処は立ってないですけど放送の
辛すぎる、
ただただ辛すぎるで
もうみたいなね、もう辛すぎるよ
そうね、うん、いやでも、見逃し配信みたいなちょっと1話から、
いやなんか分からんけど夜中よくやってるよ ね、
なんかね、
俺あっちでも見たことあるよ、 BS のイレブンっていうあるわけチャンネル、
はいはい、
BS イレブンだったかな、そっちでも夜中やってた気がする、
へ
えすごいですね、オモ先生もね、なんかやなんかアニメやってるしね、
確かに地上波ね、うん
はい、ちょっとぜひぜひね、これ見てみます。
が出てる。
これまず見てみます。
社長ちょっとね、ゼニの匂いがしてきたんでお願いしていいですか。もし俺だったら。
いやこれはあのケイジャーさんかどうかは、あケイジャーさんですと多分言わないと思うんですけど。
もちろんもちろんいないのかな。
これ一応多分あの答え合わせできるんですよ。この
聞けるから。
はい。あの先生これってそうですかっていうの聞いてみようかな。うん、まあ、俺ちゃんと見てみて。
あ、こんなって話もできるの。話っていうか繋がってるってこと？
もちろん
すごいな。
それはもう純駆動の森本さんを介して、
ああそういう流れなんだ、はい、確かに俺
なんだかセッションしてますんで、
少年月刊週刊マガジン買いに行くときは、
はいはい、
ものすごいもん、
うん、おきつらのコーナー、
俺だからもう何だったっけ、渡るがピュンの、
はいはい、
中今先生も好きだから、
はい、
沖縄いるから、
はいはい、
ちょっと前まであの買ってたっけ、カーリングのやつ漫画、
あーカーリング、はいはいはい、はいはい、ライバルカーリングストーンズ
よりも もうものすごいこうやってるから、
うん、今の勢いありますよね、
うん、
CM もな、
あーあるあるあるあるの、あれいいな、
腰の動きがいいよな、あれな、めちゃくちゃエロいよな、
うん、セクシーだな、
なんかぜひでも渡るがピュンもやってほしいですね、アニメ
渡るがピュンったら面白いな、
めっちゃ面白い、でもめっちゃ面白いや
で、も渡るがピュンってこの前も言ったかな、意外とメジャーじゃないですよね、
あそうなの、月刊誌だからかな、
僕の中ではもうワンピースとかドラゴンボールぐらいと思ってたんですよ昔は、今は違うの分かりますけど、
うん、
小学校の時とかそんぐらいのレベルだったじゃないですか渡るがピュンって、うんうんうんうん、でまずそしたらなんか大人になってみんな押そうと思ったら結構大きい漫画喫茶とか行ってもなかったりするんですよ、快活クラブとか行って、で渡るがピュンあれないないってなって検索してみたら、
でも考えてみたら、うん、野球やってんかったら見てなかった可能性ない、
あなるほどね、
ってのは、まあ、僕らだったらあるかなっていう、多分
野球やってる
タイムリーでやってたら多分見てたかもしれんけど、ミスターフルスイングとか、
ああミスターフルスイング夏、
このワンピースとかと一緒にやってたから、
うん、
見てたんですけど、うん、どうだろうな、
教師なアニメ向きだと思うけど
ね、うん、ね、確かに
今アニメブームもそのオキツラだったっけ、
はいはい、
がもしアニメブームを沖縄に巻き起こしてんだったらちょっとやってほしいですね、どっかでね、
ああこれはちょっと、うん、渡るがピュンやってほしいなマジで、
うん、
面白そう、
ありがとうございます、はい
はい、じゃあラストです、
はい、
ケイジャージさん、シンさん、シリノスケさん、ハイタイ、
はいはい、
アローです、
はい、アローさんです、
ケイジャージさん、解放銀行の CM、 2月は金城さんバージョンです、
おー、あ、全然見てない今、1月何なやってたっけ、
もうどうでしたっけ、
1月から多分うどんちゃんが出てますよね、
あれか、はあ、
沖縄の銀行で金城さんと呼んだら5人くらい反応しますよね、私の職場の人も、あ、私の職場の人や友人も CM のケイジャーさんに気づいてくれてますよ、最近ラジオやテレビをつけるとオリジンメンバーが出演していることが多くなりました、うん、ますます応援しがいがあります、オリジンリル千葉リオではまたと、
はい、
ありがとうございます、
今月でも最後じゃないかな、解放さんの
あシリーズ
多分、
うん、最終
2月で最後な気がします、
は
い、うん、
やってたしね、はい、あのシリーズね、はいはいはい、思い出しました、
いいですね、ミノルから小橋川から、うん、
祈る、
確かに
いろんな役名が増えましたね、
何社長でしたっけ、あの OTB の、
ああはいはいはい、
なんとか社長、与那峰、与那覇、
与那覇ですかね、
与那覇まで、
はあは
あ、ありましたね確か、
タケル、
いやタケル、タケル、お前があの夜小座にいたの主演の時の名前やっちゃう、お前
何かあります、
何かありますじゃないよ、うん、いや俺はあの ね、まだ、詳しいことは言えませんけれども、あのちょっと昨日ですね、うん、とある大物俳優さんとあの共演してまいりましたんで、
ああ素晴らしい、 あれは、はい、あのサイダーの役柄はついてなかった、
サイダーの役柄は
ニキビか、ガキニキビ、
いやガキニキビだよ妖怪やし
ウィンドブラッド噴出
いやいや
違うか、
あったけど出しきれんかった、顔から血出たやつあったけど、三ツ矢サイダーの CM で、そう、ね、そう昨日、まあ、今日うるま市の話多めですけど、僕今月だけでうるま市めちゃくちゃ行ってて、まあ、
暑いんですかね今うるま市が、じゃあ
そういやもう国別式とかお通夜とかもね、あ、まあ、あったりとかもありましたし、はい、であと、昨日今日連続でうるま市行ってて、ケイジャーさんがうるま市遠いって言ってた意味が身をもって分かりました。
いや遠いわけよ。
そう遠いし、なんだろう、遠いっすね。
逆サイドだ今日、西海岸か東海岸だから。
そうそう、それはもう本当に遠い。なんかケイジャーさんが昔名古屋と同じぐらい遠いみたいなの言ってたっすよね、なんか、
うんうんうん、
意味が分かりました。
時間的には、
時間的には本当に一緒。読谷とうるま市ってもう逆サイだけど、うん、那覇に行く時間で多分半分ぐらい違いますね。
うるま市から
そうこっちから読みたんで多分
道がごちゃごちゃしてるし、
40分とかで行けるけど、うるま市1時間半ぐらいかかりますね。
うん、ごちゃごちゃしてる、小虫よ、なんかめっちゃ遠いんで本当に。
いやびっくりした。でも今日はね、
うん、
まあそのうるま市の箱に行って打ち合わせだったんですけど、うん、昨日は、まあ、実は新もだと友樹も、3名で、とあるドラマ、まあ、ベンビーさんが方言指導でかかってるドラマのエキストラで
素晴らしいですね、
出演してきて、
あ、
はい、
それでじゃあ役柄もいただいたってことで、
役柄というか、
うん、
はい、まあ、ちょっと警察官役なんですけどね、
うん、
出てきまして、
素晴らしい、楽しみですね、
う
ん、これじゃあ
そうですね、はい、これも情報会議になったら、どういう場面で、出てるよ、出てるかもしれないよみたいなのも、うん、多分言えると思いますんで、
はいはいはい、
でもやっぱ主役がいいっすね、
やっぱりシーンはねやってるからさ、
なんだ
それやってるから
主役何回もやってるみたいな顔してるじゃん、うん、
やっぱ主役がいいな、
主役レベルだから
お前、うん、なんだっけお前が、あの夜小座にいた、
あの夜小座にあの小座、
あの小座って言われてるわ、おきつらみたいな感じで言われてねえだろそんなに浸透してないだろ
あの小座ね
がどうした、
じゃあお前あの夜小座にいたのタイトル一瞬忘れてたでしょ自分昔、
あの小座ね、
髪短くしていったらなんかこんな役来そうだな、なんか知らんけど、
あ、丸坊主、
そういうなんかオーラがあるのかな、
確かに、
まあ、結局丸坊主でしか出てないよな、
丸坊主して映画撮って、うん、もう髪伸ばすぞって言って髪伸ばし始めたら、
うん、
続編が決まってまた丸坊主だったんで、
あったからな、丸坊主の縁があるのかな、
確か丸坊主時代なんか、ね、日本軍の兵隊の役とかもなんかありましたね、
うん、あ、似合ってる、確かに丸坊主だしな、なんか
丸坊主にしようかな、もう
揺れ動きすぎだろ
でも今体も鍛えてるんでね、
うん、確かに、じゃあもうそんな感じ、
丸坊主 軍人、うん、軍人役はもうお任せですね、
結局そういえば100日後にムキムキになるシーンってどうなった
のあれ、そうか、大場さんも言ってたな、
うん、でもあれだ、弱点を見つけたあるのを
昨日、はい、
首里から聞いて、
弱点
新と友樹が、
ああそう、
大弱点だもん、
大弱点、
いろいろこうねフットワーク軽くしてるのに、
はい、
だけど逆にフットワークが重すぎるというか、
はいはいはい、
あそこにあそこに営業あるから行ける、時間的にとかあれはいろいろ空いてるけど、うん、行けないっていうね、
免許がないって
足がない、
そう、スケジュールは空いてるけど、うん、足がないっていう、
っ
那覇だけだったらフットワークめっちゃ軽いんですよ
もうバスで行けるとこだ、
フットワークあるのに、
そう、
フットワークが
重すぎる、ようやくまた免許今通い始めまして、
うん、でもこの免許の進捗どうなんだっけ、
もう5回乗りました、
うん、あ、実地、
実地
5回乗ったらもうねそろそろじゃないね、
だからオミットがもう近づいてるんだろ、
オミット
リミット
丁寧に言ったのか分からないけど一応5月ですね、うん、5月までに
あと3ヶ月、今月は、あ、4ヶ月、
はい、
2、3、4、5、
すごいですよ、なんかやっぱ免許持ってたじゃないですか、
うん、
だからなんかもういじってくるんですよ、この先生とかも、いじってきたり、 S 字とかクランクとかあるじゃないですか、まあまあまあまあってなるじゃないですか、まあ大丈夫だよねみたいな、はい、じゃあ次バックで S 字行こうっつって、
バック
テストにないやつとかやらされるんですよ、
バック
クでとかもある
元免許持っちゃーはこれテストでやるからねーって言ってマジっすかーって嘘さーみたいなめっちゃいじってくるん
ですよ。大体なあ、さあ大変ですよ。まあまあでもこれさえね出てもう所得したら今より8倍ぐらいは仕事
もっとこれでも行きますから、
ね、お確かに。
いやそれ完全にフットワーク軽くなるからな。
素晴らしい、行きたいですね。あとは新、ま、丸坊主じゃなくてもじゃあ大丈夫だね、免許さえ取れば、ね、
免許さえ取れば、さっきの写真が送られてきましたよ、ケージャーさんじゃないかっていう。
あお
う
お
う
お
う、ほうほうほう、テンプの一応僕の方でも見ることができますが、うん、どうでしょう。
あーケイジャーさんっぽいではあるな。
ぽいではありますね。
でも本当にぽい。ただあの顔が完全に後頭部だから。
あ
ーケイ、あー自分でも思うな。
でも完全に後頭部だから。
おうおうおう、これ手に何持ってんの。
これ帽子ですかね。
ヒントは少ないな。
俺だなこれ。
一応似てはいますね。めっちゃ
リュックもね、大体リュックやるし、
リュックか、リュックですね確かに。
うわすげえな。あでもちょっとだけやっぱずらしてるから、あんまりねそのままやるとちょっとさっきあれだから、あの白髪がね入ってない。
白髪がない。いやいや、そこまで綿密にやってないんですよ別に。やるとしても
すごいな。ちょっとこのバックの映像を見たらもしかしたらかもしれんな、歩いてる場所かもしれんさ俺が。
ああそれで
その俺の向こう側の映像、あれ何なんだろうな。
あでも多分もしかしたらうるま市芸人とかうるま市タレントとかで調べて、
あ
出てきた人をなんとなくイメージして。
でもそしたらヒープーさんとかも書きそうだけどね、小刻みさん出てるなら。
小刻みさんとかは、うん、そうあれよ、なんか沖縄の芸人だったかな、タレントみたいな話が出た時になんか例えばみたいな感じでなんか絵だけ描かれてるみたいな。
あ
このもじゃもじゃはよいないよ。いやもじゃもじゃ自体はいるけど、
はいはい、
俺も20年以上もじゃもじゃしてるからあらゆる角度で大体見てるけど、
はいはい、
めっちゃそっくりだな本当に。
へえ、あこれ聞いてみようマジで。
見かけたかもしれないですね、うるま市歩い取材で歩いてて、
はいはいはい、あケイジャーさんだみたいな。
あ
いや そんなにあれでは、俺はちょっと自慢じゃないけどなかなかよ俺、あの俺っていう知るあのなんていうのオーラないよ芸人としては。
いや街中歩いてたとして
こんなに分からないよ本当に。絶対
溶け込んでるんですよ。でもこれはいや街中に溶け込んでるっていうね、
すごいですね。
そういう通行人の役だから。確かに言われたら大丈夫。これ後からちょっと画像もらおう、
今飛び込みでメールが来たんですけど間に合いますかね。
あと3分、
うん、3分いきましょう、はい。新十月さん、ケイジャイさん、皆さんこんばんは。
こんばんは、
今日は旧暦1月15日元宵節です。
元宵節、
この正月の望みの日は、うん、日本でいうところの小正月にあたるです。
あなるほど、
香港人にとって元宵節は家庭団らんの日です。その日は家族と一緒に夕ご飯を食べて、そしてデザートはなんて読むんだこれ、湯圓、お湯に窓か縁と書いて湯圓を食べる習慣があります。湯圓はもち米を原料とした団子である天、中のあんにはさまざまな具が入れられます。甘いものとしては砂糖、くるみ、ごま、小豆あん、氷砂糖などです。中華圏の他のところには塩辛いのもあります。それは肉や野菜で作られた具が入れられます。中国の河北かな、花に引きた河北地方、東北地方では湯圓と似た圓鞘が作られて旧正月また元宵月に食されます。皆さんもぜひ湯圓のことを作ってみて家族と召し上がってくださいね。
なるほど、
こちらフラービットさんです。
フラービットさん、
出ました。なんか、ね、
いや香港出身イギリス在住リスナ ー、
ね、ー今日は旧暦1月15日だからね、なんかそういうのがあるんでしょうね。
いやすごいですね。あそっか、旧正月っていうのは、あ違う、旧暦っていうのは中国の方はもう結構旧暦に沿って今も、生活してるんでしたっけ、
うん、なんかあの旅行とか動くときは大体旧正月とかそんなのあるでしょ、
うんうん、
な
ん
か旧暦のやつ。
あそっか、だったらもうその暦通りに動いてるんですね。
大体似てますけどね。
なんか人間のこの体のバイオリズム的に、うん、 旧暦の方がなんか合ってるとかいう説も聞きますけどね、うん、この、まあ、生理とかもあるじゃないですか、女性だったりとか、
あ、そうなんだ、
あと月の満ち欠け、
逆に新暦ってのは何なの、
西暦、
あ、西暦、あ、西暦に合わせたってことか、
西洋暦なのかな、
うん、ヨーロッパに合わせちゃったん
ですか、陰とか陽とか言うしな、なんか言い方が、陰がまあ旧で陽が新暦っていうのかな、
まあ、キリストじゃないですか、全ては、
なるほど、
ヨーロッパは、
はい、ということであと20秒ぐらいですけど、ケイシャさんこんな行きましょうか、
行きましょう、はい、本日の沖縄のダムの貯水率87.4%、
めっちゃ減ってる、
はい、どんどん減ってますね、楽しみですね
楽しみにすんな、
最高です、
ね、まあ、夏まで持てばいいですけどね、そして僕の体重が、71.9kg、
はい、で僕が72kg
72kg
ちょっと増えました、
はい、ということでこちらのコーラもねやってますんで、ぜひまた来週お願いします、
はい、オリジンもね、
はい、
来てください
っていう、はい、来週土曜日オリジンお笑いライブやってます、そしてこの後19時30分から週刊オリジンやってますんで、
僕もあの
純ぐどっちか1回
マガジン月刊誌もう出てると思うんで2つ買いに行きます
んでいつもいいですよこの告知は、はい、はい、ということでまた来週元気にお会いしましょう、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
処理の助と
ケイジャージでした、
ありがとうございました。